ドイツからお送りするまいこ先生の毎日少しの日本語。皆さんこんにちは。ドイツ在住子ども日本語教師のまいこです。この番組は現役日本語教師で元小学校教諭である私まいこが海外で日本語子育てをされる親御さんに向けて毎日少しの日本語をテーマにお送りする音声配信です。さあ皆さんこんにちは。今日はですね、何の話をしようと思っていた、何の話をしようと思っていたかというと、今日久しぶりにほっこり会をお届け、もうカミカミだ、どうしよう。はい、お届けしようと思ってるんですがね、今日のほっこり会は最近読んだ本というテーマでね、お話をしていこうと思っています。ほっこり会は私の頭の中にあるぼやきをいろいろとざっくばらんに話す会なんですが、月1回ぐらいやりたいなと思いつつあんまりできてないんですけれど、ね、今日はね、もう最近いろいろ本を読んでるんですけれど、なかなかアウトプットする時間が取れなくて、言い訳なんですけどね、あんまりアウトプットができてないので、ちょっとこちらの音声配信を聞いてくださっている方は多分本好きの方が多いと思うので、そういう方に向けてね、私が最近読んだ本をおすすめして皆さんも共感していただいたりとか、皆さんも読みたいなって思ってもらえたら嬉しいなという気分で今日は放送を撮っています。はい、で最近読んだ本2冊今日ご紹介したいんですけれど、そもそもなんで読んだかというと、なんでっていうのはどういう方法で読んだかというと、いつも私がね、宣伝しています、宣伝というか、宣伝なんですけれど、宣伝している Amazon の Audible という、方法、サービスで読みました。もうオーディブルが大好きすぎて、もう私周りの人みんなに勧めてるんですけど、本当にね、オーディブルもう最高なので、ぜひ皆さんオーディブル使ってください。毎月1500円だったかな、くらいで、サブスクなんですけど、本が読み放題なんですよね、十何万冊の本が。なのでもう小説、有名どころの小説とかももうバンバン読めるし、有名じゃなくても全然たくさん読めるし、でビジネス書ももちろんあるし、専門書も結構あるし、で子供向けの本とかもあるんでね、もうね、これ活用しないの本当にもったいないでしょっていうぐらい、もう1500円の元なんて一気に取れます。はい、っていうぐらい私激推しのオーディブルで読んだ本を今日2冊紹介します。ちなみにオーディブルは、こちらのキャプションのところにリンク貼っております。多分今、登録したら2ヶ月無料とかのキャンペーンやってるんじゃないかな、時期的に。はい、なのでよかったら見てみてください。はい、で何の本を読んだかというと、まず1冊目なんですけれど、1冊目はね、今回私初めてこの方の作品読んだんですけれど、マキメ、なんていうもの、この人学ぶさんかな、そう、マキメ学さんという男性の方なんですけれど、マキメ学さんが書かれた8月の御所グラウンドという小説、なんかファンタジーみたいな感じなんですけれどね、こちらを読みました。でこの8月の御所グラウンドの御所っていうのは京都御所の御所ですね、御所グラウンドという作品を読んだんですけれど、こちらの作品はもともと発売されたのが2023年、去年かな、そう、の作品で新しいんですね。で、この前、直木賞を受賞された作品なんですけれど、別に直木賞であろうとなかろうと、本当に素晴らしい、すごく面白かった作品だったので、今日ぜひご紹介したいなと思って取り上げてみました。で、8月の御所グラウンドというこのタイトルからもわかる通り、内容は、2つね、小説の、短編が2つ入ってるんですけど、短編というか中編ぐらいかな、2つ話が入ってるんですが、この2つの話の舞台がその御所グラウンドというほどなので、御所なんですよ、御所じゃない、京都なんですよ。そう、どちらも舞台が京都なんですね。で、私はもともと京都で大学を卒業して、そしてしばらく小学校の先生もやっていたこともあって、京都にすごく思い入れが強いんですね。でこの8月の御所グラウンドも、もう京都の地名とか、なんか駅伝、全国女子高校駅伝、女子全国高校駅伝かが出てきたりとか、都大路を走るね、あれが出てきたりとか、もうすごく京都にゆかりのある方はもうこれ多分すごくハマるだろうなっていうような、そもそも京都好きの方にはもうめちゃくちゃおすすめの小説っていうのがまず一つなんですけれど、ただ京都のこと全然知らなくても、住んでなくても、すごくね皆さん感動される作品だと思います。 で、さっき2つ話が入ってるよということをお話ししたんですが、1つ目の話は今お話しした通り、全国の高校駅伝、女子の全国高校駅伝にまつわる小説、お話なんですね。で、もう1つの方が、草野球のお話なんです。野球大会の話なんですよ。で、そこの舞台が御所グラウンド、京都御所のあるところにあるグラウンドの話なんですけど、もうこれがね、泣ける。いや、本当に、なんだろうね、オーディブルで読んでるからっていうのもあるのかもしれないけど、すごく感動して、もうなんか涙が本当に出てくる作品だったんですね。で、さっきちらっと言いましたけど、結構なんかファンタジーみたいなところもあって、まあ、ざっくりと言ってしまえば、まあ、亡くなった方と、あと、まあ、今生きているこちらにいる私たちがちょっとこうつながるような話が出てくるんですよ。でもあんまり言うとネタバレになるから言えないんですけど、うん、で、なんかやっぱりその身近な人を亡くしたりとか、あとは、まあ、その身近じゃなくても、例えばその歴史上の人物とか尊敬している人たちとかでも皆さん亡くなってますよね。で、そういうもう過去の、まあ、英雄だったりとか、著名な人だったりとか、偉人だったりとか、とのこう、つながりっていうのをすごく考えさせられた作品だったんですね。で、なんか、そう、やっぱり私も身近な人を亡くした経験っていうのが、まあ多くはないけれど何回かあったりして、何回かあったりしてね、そうそう。それで、なんかそういう人たちに思いを馳せながらずっと読んでいたのもあって、本当にすごく胸に刺さるというか、全然でも悲しい話っていうわけじゃなくて、なんかこう、変だけど、なんか死んだ人とか言ってるとあれだけど、でも元気になれるんですよね、なんかすごく、うん。明日から頑張っていこうという感じの気持ちになれるというか、うん、じんわりと広がっていく優しさがある作品で、本当ね、この方すごく好きだなと思って、この牧目さんで、私牧目さんの作品今まで読んだことなくて、今回初めてだったんですね。で、調べてみたら、この方ですごい実は有名な方で、私が全然アホだから知らなかっただけなんですけど、プリンセス豊臣とか、あと鴨川ホルモンって皆さんご存知ですかね。そうとか、まあ京都を舞台にした話とか結構書かれてるんですけれど、そうで、その方が書かれた作品でした。はい。でも気になって、この8月の御所グラウンド読んだ後にね、その後またこの牧目さんの作品の、かの子ちゃんとマドレーヌ夫人という猫の話があるんですけど、これも気になって読んじゃいました。はい、ということで皆さん、8月の御所グラウンド激推しでございます。ぜひぜひ読んでみてください。さあ、2作目なんですが、2作目は何かというと、これもオーディブルで読みました。目の見えない白鳥さんとアートを見に行く。目の見えない白鳥さんとアートを見に行くというお話を読みました。こちらは小説というよりかは、ドキュメンタリー、実際にあったお話なんですけれど、書かれたのが川内有夫さんという方です。川内有夫さん。川内さんの作品は私すごく実は好きで、前もね、インスタでも多分ちらっと紹介した気がするんですけれど、パリの国連で夢を食うという、パリの国連で夢を食うで、もともと国連で働かれてた方、国連だったかな、そう、国連だったと思うんですけれど、働かれてた方で、そう、そのことについて書かれた、まあ、エッセイのようなものがあるんですね。で、そちらを以前読んだことがあって、すごくこの川内さんの選んでる言葉がみずみずしくって、共感できる言葉もすごく多くって、なんかこうぐいぐい本当に引き込まれるような言葉でも全然きつくないし、でもかといって優しすぎるわけでもないし、すごく本当なんだろう、素直で繊細な言葉なんだけど、すごく響く言葉が多くて、私大好きなんですよね。そう。で、今回のこの目の見えない白鳥さんとアートを見に行くという作品もね、やっぱりその川内さんらしい作品だなと思って、今回皆さんにもおすすめしたいなと思いました。内容はというと、目の見えない白鳥さんとアートを見に行くというタイトルなんですが、つまりは本当に目の見えない方、全盲の方がいらっしゃって、その方が白鳥さんという男性の方なんですね。で、その方と一緒に、まあ、美術館に行く話なんですけれど、で、なんか私この最初にタイトルを見た時に、目の見えない人と アートを見に行くってどういうことっていう感じですごく引き込まれたんですね。で、皆さん想像できますか？全盲の方が美術館に行くっていうこの感じ。で、私全く理解ができなかったので、そこからまあ興味を惹かれて、ほんでよくよく見ると川内さんの作品だったので、おこれは読まないとと思って読んだんですけど、すごく面白かったんですよこれ、ね。まあエッセイなので、エッセイというかドキュメンタリーのような感じで映画にもなってるみたいなんですけれど、そう、エッセイなのですごく、あ、なんかこういう日常もあるんだっていうか、うん、アートを見るって別に目が見えるからアートを見るっていうだけじゃないんだなっていうことに気づかされた、なんか新しい視点をくれる一冊でした。うん。で、まあその白鳥さんという方はね、その全盲の方なんですけれど、目が見えないけれど年に何十回も美術館に通ってらっしゃる方なんですね。で、実際に本当にいらっしゃる方なんですよ。そう。で、まあその方と美術鑑賞を通して川内さんが感じられたこと、どういうふうにアートを見るのかっていう話だけじゃなくって、人生の生き方だったりとか、世界をどういうふうにこう切り開いていくのかっていう話だったりとか、それを川内さん視点で書かれてる、まあ、本なんですね。そう、でこれがすごく面白くって、私もなんか自分が持ってない視点、視座を与えられた気がして、すごく面白かったので、これを皆さんにぜひおすすめしたいと思います。で、特にアートが好きな方はね、いろんなアート作品の解説も出てくるんですね。これがね、めちゃくちゃ面白かったので、ぜひ皆さん読んでみてください。はい、目の見えない白鳥さんとアートを見に行く川内有夫さんの作品です。はい、ということで今日は2冊ご紹介させていただきました。最初の作品が牧目学さんの8月の御所グラウンドで、あともう1冊が川内有夫さんの目の見えない白鳥さんとアートを見に行くというお話でした。あー、やっぱりね、本は読まないとね、なんかもう頭が煮え切っちゃうので、特にこの小説とかドキュメンタリーっていうのか、エッセイとか私結構好きなんですけど、やっぱりでもそういうのって結構後回しになっちゃうんですよね。いつも専門書読んだりビジネス書読んだりとかする方に時間を注いでしまって、そのちょっと息抜きする時間、小説読んだりとかエッセイを読んだりとかして頭の緊張をほどいてあげる時間っていうのがなかなか最近取れてないなということで反省だったんですが、このまあ2つの作品を読んで、すごくなんか自分の中でこう緊張の糸が解けたというか、リラックスできて、あ、そういう時って結構そのストレスがかかってないから、よりいいアイデアが生まれたりしやすいんですよね、私は。なので、まあ、そういう小説を読む時間ってすごく大事にしたいなと思っていて、その小説とか、まあ、ドキュメンタリーの映画を見るとかもそうなんですけれど、まあ、そういう時間ってすごく必要なことなんだなっていうのを今回の2作品を読みながら改めて感じました。また皆さんのおすすめもありましたら、ぜひ今日の音声配信のキャプションのところにあるリンクのご感想箱のところからぜひ教えてください。皆さんは最近どんな本を読まれたでしょうか。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。まいこ先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほなまたね。